思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。この一節から十節ある中の聖句でも一番ある意味情けない聖句だと思うんですけれども、この中からでも多くの教訓を得ることができました。今までこの一節からこの七節までの学びの中で、私たちは愚かなものとそして賢いものがどこに違いがあるのかということを学ぶことができました。まず油があるかないかということですけれども、遅れた時のための備えがなかったのが愚かなものであり、なかったから分けてくださいと話すんですけれども、その遅れた時のための備えがないということは、器の中に油を持っていなかったということ。そしてここまで私たち繰り返し見てきましたけれども、この今度言葉を聞いてみますと、まだ分かっていないことがあることが分かります。どこから本当はその油を得なければいけないのかが分かっていない。そして油に器を入れるということすら、それが何を意味するか、油を器に入れる入れることが何であるかというその意味すら分かっていない。そのことを見るんですけれども、この3番目と4番目、どこから油を得るかが分かっていないということと、そして油を器に入れることがどういう意味か、何を意味するのか、それすら分かっていないということは、じゃあこれが何を意味するのかということを、どうしてそうなのかっていう、この3番4番を知るためには、もう一度1番2番を、何が分かってなかったから3番と4番になってしまったのかということを見ていきたいと思います。まずこの遅れた時のために備えがないということです。実際その実物教区見てみますと、彼らは明かりも持っていましたし、そしてその器を持っていたということが書かれてあります。ということは、明かりがその時燃えるだけの油はありましたし、そして器を持っているということは、準備しなければならないということも知っていたということなんです。レビアンダヘラルドの1895年の9月17日見てみますと、彼らはその自分たちがイエス様の再臨のために準備をしなければならないということを確信していたとあります。これは5人の賢いものではなく10人ともです。だからちゃんと器もあるんですね。そこまで分かっているんですけれども、その中に用意をしていなかった。じゃあなぜその時のその用意をしていなかったかという、私たちが昨日も学びましたけれども、その遅れたということに対して、これは神様が時間を守られなかったのではなく、彼らのためにその時間を延ばしてくださったことであるのを見ました。サムエルの、そして神様がサウルのためにその時間を延ばしてくださったにもかかわらず、それを理解しなかったサウルが全く別のことをしてしまったので、サムエルが彼に向かって13節で、あなたは愚かなことをしました、愚かなものであるということを表したのを見ます。じゃあ何が愚かなことだったのかっていうのをその次見てみますと、13章の13節サムエル記上なんですけれども、愚かなことが何であったのか、その読んでいただけますか。
サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。
愚かなことは何でしょうか。主のということなんですね。主の命じられた命令を守らなかったと。じゃあこれ人類の曙の下巻の285と286見てみますと、主は何を命じておられたのかということが、命じておられた内容自身はですね、実はその10章8節見てみますと、どなたか10章8節ちょっと紹介していただけますか。はい、サムエル記上の10章8節。
あなたは私に先立ってギルガルに至らなければならない。私はあなたのもとに下って1000万歳を備え、 中央祭を捧げるでしょう。私があなたのもとに行って、あなたのしなければならないことをあなたに示すので、何かの間を待たなければならない。
命令は何でしょうか、そうしますと。待たなければならない。しかし、待たなければならないの前に何をすることになっているか教えてくださってるんですね。反祭を捧げるということなんです。でも、反祭を捧げるので、待たなければならないと言われたとき、本当は彼は何をしなければならなかったのか。サウルは反祭を捧げなければならないから反祭を捧げてしまったんです。でも、神様は、待たなければならないとおっしゃいました。じゃあ、その待つということが何を意味していたのか。その先ほどの人類の獣の下巻の285、286になりますけれども。285の一番最後どのようにありますか。
その間に
サウルは幾日もとどまって、はい、
サウルは幾日もとどまっていたが、その間に人々を励まし、はい、神に対する信頼心を起こさせるために何の決定的努力もしなかった。
ありがとうございます。まず待っている間に、そう、さっきおっしゃったようにその間になんですけれども、その間に人々を励まし、神に対する信頼心を起こさせるために彼にその王様としての働きが委ねられていました。そしてわざわざこの神様は次に何をするからとおっしゃったんですけれども、286ページの3行目、犠牲を捧げて神に祈り求めることは最も厳粛で重要な務めであったので、その後どのようにありますか。
そして捧げ物が神に受け入れられ、彼らの敵を征服しようとする努力が神に祝福されるためには、神の民が心を探り罪を悔い改めることを神はお求めになる。
ありがとうございます。わざわざ何のために待たなければならないかをおっしゃったのはこのためであったということがわかります。それだけ厳粛なものであるので、捧げ物が神様に受け入れられ、そして彼らの敵を征服しようとする努力が神様に祝福されるためには、神の民が心を探り罪を悔い改めることを神はお求めになって待っていなさいとおっしゃったのに、その準備するための期間だということは全然わからないで、愚かなものになって神様が待っていなさいという命令を守る代わりに違うことをしたので、実に彼は愚かなものでした。待っていなさい。もう一つの例がまた人類の曙の上巻369ページにありますけれども、これはモーセがその律法をもらいに山の上に登った時のその神様の民の経験です。上巻の369、370になります。はい、その時にこうして、はい、
こうして彼らは待つ間に既に聞かされた律法をよく瞑想し、さらに神がこれからも与えようとしておられる啓示を受けるために心の準備をする時間が与えられた。これはそのための絶好の機会であった、うん、こうして彼らが神の要求をさらに明らかに理解しようと努め、神の前にへり下っていたならば試練に遭わないように守護されたことである。
しかし
彼らはそうしなかった。
ありがとうございます。待つ間、その厳粛な神様の律法をいただく前に待つ間、彼らが要求されていたこと、なぜ待たなければならなかったのか、その理由が全くサウルの時と同じです。その啓示を受けるために心の準備をする時間が与えられた。こうして彼らがさらに神の要求を明らかに理解しようと努め、神様の前にへり下っていたならば、しかし彼らはそうしなかった。そして私たちがまた弟子たちの経験において、変貌の山に呼ばれた3人と呼ばれなかった9人が麓で待っていた時の経験があります。 その時覚えてらっしゃるんでしょうか。変貌の山から降りてこられたイエス様がこの出会ったのは困惑した弟子たちの顔と、その治してもらえなかったお父さんなんですね。そして治せなかったその理由と、その困惑したその様子をご覧になった時、本当にイエス様は失望された顔をされて、私は一体この不信仰に耐えられようかとおっしゃいますけれども、本当はその3人が山の上にイエス様と共にいた時、待っている9人は何をすべきであったのか。204ページ、各時代の希望中間の204ページに詳しくありますけれども、その、204ページです。その時に、はい、まず204ページ前から3行目、キリストに一層深く、
キリストに一層深く共鳴するのを妨げていた不信仰と、任された聖なる働きに対する彼らの不注意な考え方が暗黒の勢力との戦いに彼らを失敗させたのであった。
そしてその何が不注意であったのか、考え方であったのかというのがその次の段落になるんですけれども、9人の弟子たちは妬んでいたんですね。3行目からです。キリストの御言葉を、
キリストの御言葉を瞑想することと祈ることとによって信仰を強めようとしないで、彼らは落胆と個人的な不平に心を奪われていた。
ありがとうございます。待つための時間をくださるということは、私たちが神様の御前にへり下って自分を吟味するための時間、それをくださっていることであって、神様が遅れているのではないということがわかります。それでは私たちが今待っている、そのための時間をくださっている理由は何かということを、前の時にもご紹介しましたが、その霊的な賜物の2巻223ページには次のようにありました。このイエス様がいらっしゃるというメッセージを初めて聞いた時から、その期待通り自分たちが思ったその数ヶ月の間に終わらなかったのを見た、その時多くの者はそのメッセージの効果を失った。みんなが先ほどの7節5節にもあったように寝てしまった状態です。多くの者はそのメッセージの効果を失った。私はこのメッセージが数ヶ月の短い期間にその働きを成し遂げるのではないことを見た。それは神の民を起こし、自分たちの背信を発見し、熱心な悔い改めへと導くよう意図されていた。神の民が自分自身に関して欺かれることがないように、神は興奮が去るための時間を与えて、誠の商人の勧告に従うかどうかをご覧になるために彼らを試される。これが本当は遅れている理由であるのに、そのための備えがないんです。その時に神様の御言葉を熱心に探り求めているならば、そのためそれを理解するための油は与えられているはずであるのに、それは一切していないことが、彼らがこのような状況であったことであった原因であることがわかります。そうすると、唯一のその安全、待っている間に何をすべきか、その唯一の安全な方策は、対策は何かということを、先ほどサムエル自身が言いました。もしあなたが何をしていたならば、命令に従っていたならばとあります。同じことが人類の獣下巻の288ページに、私たちが神のテストを受けるときに、それがどのような重大事に関わりがあるかを知らない。神の御言葉に全的に服従する以外に安全はない。じゃあそうしますと、今私たちのために全的に服従するために与えられたその御言葉は何なのかということを見ますと、それが食材の日に与えられた命令であり、食材の日に何をするべきかということですね。食材の日に何をすべきかという命令であり、それを守って いなくて眠りの状態に陥ったラオデキアの教会に与えてくださった誠の証人の勧告であるということがわかります。今その遅れているその状況は神様がこれをこの命令を守るために与えてくださっている時間だということがわかります。じゃあそうしますとそれが本当は徹底的に必要なものなんですけれどもこの愚かなものそして賢いものの違いがこのレビアンダヘラルドの1895年の今度は9月10日なんですけれどもこの中にですね私も一番最初にこの例えを読んだときに思ったその疑問のことが書いてありました。この例えを読んで誰一人として愚かな乙女に同情してなんで分けてもらえなかったんだろうと思うことはできない。そのいいんじゃないんですかそのジャーにあるんだったら。なぜならこれを霊的に当てはめたときそれが不可能であるということがわかるからである。何が不可能かと言いますと自分自身がその心に徹底的に行った働き心の徹底的な働きこれを人に分け与えることはできない。これに対して愚かな乙女は表面的であるということなんです。先ほどありましたようにその遅れているその理由はこの心の中の徹底的な働きがなされるためであるのにその愚かな乙女は表面的な働きで満足している。ですからこの例えの中でこの例えは表面的な働きをする危険が表面的な働きをすることの危険性を指摘するために与えられている。今私たちが学んでいますこのマタイ25章のこの例えを学んでいますけれどもその例えは何のために与えられたのか。それは表面的な働きの危険性を指し示すためであると。そのためにラオデキアのメッセージも与えられました。ですからこの例えを私たちが学ぶことによって厳粛な内省それを呼び覚ますべきである。もし私たちがこの25章のこのキャンプミーティングを終えてそしてその学びを終えた後にもこの徹底的な心の働きにもし入らないとすると私たちが今私たちはいえ賢い乙女であってもいけません。寝ているのはできません。それは花婿の友人ではなければいけません。そこに行く前に愚かな乙女で終わります。もし徹底的な働きに入らないならば私がこの、その学びをしながら自分が先ほど畑田さんの証にもありましたけれども自分の理解が間違って甘かったことを一つ大きく発見しました。何回も何回も彼らは表面的であるということを聞いてきましたけれどもその表面的という時に表面的な理解とどこかで思ってたんですね。表面的な理解で満足していると。表面的な理解ではないです。表面的な働きです。彼らは表面的な働きで満足している。必要なのは徹底的な働きである。じゃあそうしますとある一人の人には器の中に油がありそして一人の人にはなかったのでそのくださいと言うんですけれどもなぜその器に用意されてそして私たち学びましたね前の時間に賢い者たちが入れるべきその油というのは器というのはここですとこの横にあるジャーではありません器ではありませんと。でも一人の人にはこの器があってっていうか誰両方とも器は持ってたんです。でもその中に油が入っている人と油が入っていない人がありました。 その違いは何かということですけれども、その前も読みましたが、各時代の希望の下巻の158ページにどのように油が与えられるかということがあります。下巻の158ページなんですけれども、それがどのように何に従って与えられるのかということですが、それはキリストの恵みの富に従って与えられるとある。その次どのようにあるでしょうか。
それはキリストの恵みの富に従って与えられるのであって、主はどの魂にもその受け入れる能力に従っていつでも与えてくださる。
ありがとうございます。そうしますと、キリストの恵みの富に従って与えられるんですけれども、その魂のその受け入れるその能力、容量に従って与えられるとあります。例えばその例を私たちがニコデモで見ることができるんですけれども、ニコデモは初め全く霊によって生まれるということを分からずにイエス様のところに行きましたけれども、その会見の後新しく聖書を学び始めました。その時どのようになっていったと書いてあるか覚えてらっしゃいますか。新しい方法で聖書を調べ始めたと。すると彼は各時代の希望の上巻の206ページになりますけれども、命に、魂に命を受けるために新しい方法で聖書を調べたところ、聖霊の導きに身を委ねた時、彼は天の王国を見始めたと言いますと、それどういうことになりますか。これ見えますか。ランプとそれを油を入れる明かり、器なんですけれども、そのここのランプの下のここにちょっと見えにくいんですけれども器があるんですね。そこに油入れますとそれが明かりを灯すんですけれども、この容量が最初入れられるだけ入れて、そして学びますと、次ですね、容量に従ってとありますけれども、その容量が大きくなるんですね。と各時代の希望、それをちょっと見てみたいと思いますけれども、各時代の希望の上巻の111ページですが、バプテスマのヨハネがどのようにメッセージを伝えたかということですけれども、その一番110ページの終わりの方になるかと思いますけれど、バプテスマのヨハネの時代にキリストは神の品性を表すお方として現れようとしておられた。まず人々はイエスの前に出ると自分の罪が明らかにされるのであった。ニコデモも新しく聖書を学び始めた時に、少し今までより聖霊の働き導きに身を委ねた時に見えるようになりました。今度見えるようになった分、罪から清められたいと願うようになります。そして願った分、それは清められまして、今度神様との、イエス様との交わりに入ることができます。先ほどの明かりを整えるになります。そうするとイエス様との交わりに入ることができる。そして心の清いものだけがイエスの前に立つことができるのであった。これはじゃあ心の清いものだけがイエスの前に立つことができるのですが、実はそこがゴールではありません。なぜなら心の清いものがだけがイエス様を見ることができますから、今度イエス様をもっとはっきり見ます。そうするともっとはっきり見ると、今度もっと何を見るでしょうか。そうするともっとその分、今度はどうしていただくことができる、できますか。もっと清めていただくことができ、そしてそこにまた御霊を注いでいただくことができます。そうしますと、その容量は神様との交わりが深くなり、その御言葉が与えられ、その御言葉を灯火にすることができる、その油が注がれるに従って容量そのものが大きくなっていきます。そうすると大きくなった分、そのまた御霊を注いでいただくことができます。ですから先ほどありましたように、その容量に従って注がれるその量がどんどん増えていくことになります。ですからそれをいつでも与えようと思って神様は蓄えを用意してくださっています。です。これを ミニストリーオブヒーリングの490ページに次のように書かれてあります。すでに神の大家族の一員となった人で、主の栄光を見上げ、栄光より栄光に化していくということがどんなことであるかをほとんど知らない人が大勢いる。ただキリストの優れた姿をおぼろげに悟って、喜びに心を震わせている人が多い。彼らは救い主の愛をもっと完全に深く感じたいと思っている。こうした人は神を求める魂の欲望を一つ一つ育てるがよい。聖霊に働いていただきたいものとともに聖霊は働き、聖霊によって形作られたい人を形作るのである。霊的な思想を養い、神聖な交わりをするために努力しなさい。あなたはキリストの栄光の最初の光線しか見ていない。引き続いて主をよく知るために進んでいくならば、正しいものの道は夜明けの光のようだ。ますます輝きを増して真昼のようになる。ですから、私たちがこの明かりの、彼らは本当は寝ないで、どんどんこれ続けてればよかったんですね、もちろん。でも、続ければよかったんですけれども、イエス様が来られると思った時が、遅延した時、その炎は弱くなっていくように見えました。けれども、違いがあります。明かりがあって、器があって、中身があるのは、この違いでした。どこが違いますか、ハンナちゃん。点々の線がないものと、油がさありませんね。もう一つ何が違いますか。
油を入れるのがない。
このどちらが愚かでどちらが賢いですか。こっちが愚かですね。どうして愚かでしょうか。もちろんこれがないということがわかりますけれども、どちらもイエス様のその花婿だというその声を聞いて油を入れなくちゃいけない状態でした。でも油を入れなくちゃいけないその状態に理由が分かれていました。こちらは油を入れようとした時に何がありますか。全然入れないわけじゃないんですけれども、点々のそのバーがあるんですね。油をそのまま彼らは聖霊の働きに全く身を委ねてはいない。ある部分は受けますけれども、ある部分は御言葉を聞いて喜ぶところまでは聖霊を受け入れますが、その御霊が罪を指摘するときにはちょっと、その罪を指摘された後、今度それを捨てるように御霊が働いてくださろうとすると、そのバーがあるときには、その場があるときには御霊の備えが ありますか。御霊は、御霊は常にその御言葉と共に働くことを私たちが学んでいます。でもこちらはここが少なくなり、そしてそれをずっとつなげることがつなげずに寝てしまったので、確かに灯火が弱くなりましたけれども、しかしここにバーは一切なかったんです。常に神様の御言葉を御霊によって受け入れる備えをしていました。だから神様が入れきれない油はありましたけれども、拒んだことはないです。常に神様の御言葉をそのまま受け入れるものでした。ですから、そのデビアンドヘラルの1895年の9月17日見てみますと、もし彼らが常に御言葉をキリストの模範に従い、キリストとそのつながりを持っているならば、どんな危急な時が訪れても用意ができていると。私たち知っています。もし、今日キリストと正しい関係が思っているならば、今日キリストが来られても、その準備ができている。その準備を、じゃあ、そうしますと、 その賢い乙女たちはそのための準備をしていました。実際に彼らは全部その自分が入れられるだけの量の御霊は入れていただいていました。そして彼らを見たらこう成長していってるんですね。変わってるんです。確かにその中から光が出るようになっているんですけれども、その人たちを見て、この人が分けてくださいと言うんですね。分けてくださいというのは、ハンナちゃん、もし、ハンナちゃん、シュウちゃんより大きいですけど、どうやって大きくなりましたか？食べないと大きくなりますか？大きくなるのは食べて大きくなりますね、人が。実際に、じゃあハンナちゃんのところに来て、ハンナちゃんが食べて、そして大きくなった後にですね、ハンナちゃん、そこにお父さんが来て、ハンナちゃんの食べてた、そのご飯美味しそうだからお父さんにちょうだいって言われたらどうしますか？でもこの全くできないことをこの愚かな乙女は食べてしまったものをどうやってあげるんですか？その油を分けてくださいというということは自分が食べてしまった経験が一度もすごいことじゃないんですか？食べてしまったものを分けてくださいと言えるぐらいこの油を自分の中に注ぐという意味を知らなかったということなんですね。そしてしかもですね、その油は豊かに約束されていますけれども、その約束、神様はどこに求めるようにおっしゃったでしょうか？惜しみなく与えるという約束はどなたに求めたときに？父はあなた方が悪いものであってもこのように贈り物をするのであれば、求めるものにそのようにおっしゃったのに、誰のところに行くんですか？あなたの油を分けてください。実際彼らがどのように生きていたかということが先ほどの学びの中でも紹介がありましたけれども、各時代の希望の大総統の月刊の100ページにありました、試練の夜、賢い乙女でさえその熱心さと献身を幾分失うかに見えた。不熱心で表面的な人々はもはや何に頼ることが？
もはや同心の子供たちの信仰に頼ることができなかった。
ありがとうございます。先ほどエジプトでそのモーセの帰りを待ちきれずに金の子牛を拝んだ人たちも全く同じです。彼らは人類のあけぼの上巻の369ページを見てみますと、彼らはエジプトにいた時、物質によって神を代表することに慣れていたので、目に見えないお方に頼ることは難しかった。そこで彼らはモーセに頼ってかろうじて信仰を保っていた。だからモーセが見えないともうダメです。でも私たちが今本当に神様の言葉をそのまま聞いて、そして花婿だという聞いた時にその声によって目覚めることができた人たちと同じくらい、ただ神様の御言葉だけによって自分の信仰を打ち立てているかは、今この間に本当に吟味する必要があることを学びます。本当にこの学びを通してですね、私が先ほども言ったんですけれども、徹底的に自分のその理解が間違っていたその点というのはこの表面的というところでした。御言葉を表面的に理解してするかしないかの問題ではなく、徹底的な御霊の働きが自分になされているかいないか、これが愚かなものの表面的を決めることであって、それ以下であれば結局同じであるということ、そしてそのことについて、徹底的な働きについてですけれども、最後に1895年9月17日に次のように書かれてあります。 賢い者たちですが、賢い者たちが何をしたか。彼らはキリストに全く明け渡した。このお方は、罪の悔い改めに導き、悔いた魂に許しを与え、そしてご自身の義の衣を彼らに覆ってくださる。御霊の働きに完全に委ねるということは、この働きを完全に成し遂げていただくということになります。改心した魂は罪に対する憎しみを持っている。彼らは、賢い者たちは自信、あるいは自己満足、自己愛、それらにふけることがなく、また、毎日毎日来る日もクリスチャンだと言いながら、その品性においてはキリストを侮るようなことをしない。この間違いを犯している人たち、すなわち、来る日も来る日もクリスチャンだと言いながら、その品性においてはこのお方を侮る、その間違いを犯している人たちは、天に向かう最初の一歩も踏み出していないのである。天への最初の一歩は、罪の自覚であり、そして第二歩目が、悔い改めと従順である。本当にこのメッセージをくださった神様に感謝し、私がこの中に、確かに私たちが花婿の友として、この花婿が来たと叫ぶその声の中にいたいと願いますが、その彼らも最初は呼ばれて、そしてその中に入ったものであることを覚えて、今この呼んでくださったこの聖書研究に私が答えるものになりたいと思いました。
このマタイ25章のこの学びが私たちにとって、どれほど厳粛なメッセージであるかということを、この、聖句を一つ一つをこう学ぶときに、もっとはっきり、理解できてきますね。人だけの特権が理解することです。人は理解しない限り動きません。人は自分が理解した通り動きます。これが人です。うん。神様はこのように作られたんです、人。人は自分が理解した通り話すし、理解した通り行うし、理解した通り行きます。これが人です。ですから、真理をどう理解するかは、その人の運命を決める、とても大切な、その始まりになります。ですから私たちが神様の御言葉を聞くことにおいて、どれぐらい注意するべきかということをですね、私たちが、覚える必要があります。そしてここで今学びましたように、この愚かな者のその特徴が何かということがことごとくこの示されています。はい。特別にこの8節に、この愚かな者がどう言いましたか？じゃあ、この油は何を象徴すると初めから学んでいますか？聖霊を象徴しています。なのにこの人たちは何を求めていますか？あなた方の油を私にたちに分けてくださいと。そう言いますか？そしてどう見てもこの人たちの話をどう聞いても彼らの信仰は個人的な信仰ではないんです。あなた方の油を私たちに与えてください。ありますかありませんかここに。どうしてもこれは個人的な信仰ではないんです。今回私たちが来るときにみんな一緒で来ました。一緒にですね。飛行機に乗って。たとえ私が切符の用意をせずに、私たちの一緒のクロップですと、乗せてくれるんですかね。 一緒ですから、写真まで撮ってですね、教会ですよ、その説教する写真を撮って、ここの教会の牧師ですからと。一緒ですと一緒。みんなチケットを持って、みんなそこで通しますね。何回も何回も通します。スキャンします。何を私たちに教えていますか？この人たちはどのように話していますか？私たちはみんな再臨信徒です。イエス様を待っています。この人たちのことですよ、これが。何とか言ってありますか？でも自分たちよりあの人たちが持ってるのは分かってるんですね。だから、愚かで賢いです。この感覚なんですね。ですからこれを分けてくださいと。それで、なんで分けてくださいと言いますか？私たちの明かりが、じゃあこの明かりは何ですか、今度。うん。明かりは何ですか？じゃあこの明かりって何ですか？明かりは何ですか？明かりは何ですか？御霊？御言葉。じゃあこの明かりが誰の明かりですか？私の言葉は我が道の灯火。いや、私の言葉は我が足の灯火、我が道の光です。じゃあ、何とか言ってありますか？じゃあ、この人たちはどのように話していますか？いつの間にかどのようになってしまいましたか？これが。私の。ことごとく、その表現を見れば心の中に何があるかが見えますね。じゃあ、ここで私たちディスカッションの時間をまだ持ちたいと思います。そうしますと、この、中でですね、今いくつか挙げられましたけれども、この資料の浅い、愚かなものの特徴は、この表面的ですと。いうことが、私たち今ここでですね、学びました、この時間。そして、そのもう一つはですね、この分けてくださいというこの人たちの発想です。発想ですね。この分けてくださいというのも実際分けられることで、分けられるものではないということも分かっています。しかし、彼らは、この人たちは何を考えてこの発想ができたのかということです。これガソリンスタンドのガスではないんですね、これは。エンジンオイルの話ではないんです。ですから分かっています、この人たちは。なのに、この人たちがこれを分けてくださいという、この言葉の裏には、どういう発想がここにあって、このように言えるのかと。いうことを見てみる必要があります。イエス様を眺めるようにということなんですね。イエス様を見れば見るほど自分は罪人であることを悟るようになると。確かにその通りです。しかしこの表面的な人は、イエス様を見て自分を見て、今度自分をずっと見ています。ずっと自分を見ています。ずっと涙を流して、自分はもうどうしようもない、どうしようもないと。そしてこれを一方心の中ではすごく自分は他の人と違って信仰深いと思ってるんです。自分は愚かなものではないと。私たちはイエス様を眺めるようにということを教えられています。賢い乙女たちはイエス様が起こしてくださることをそのイエス様の声に慣れていたんです。ですから、どのように聞かせられた？教えを受けた者のように聞かせられた。じゃあ、愚かですか、賢いですか？じゃあ、しかし、もう一方は、どのように、人の騒ぎで起きたんです。 なんか寝てるのに急に明るくなったんですね。寝てる時に誰か電気つけたらどうですか？起きますか？皆さん。それ起きますね。状況が変わりましたから。この人たちです。みんな騒いでますから。ですから騒いでるから慌ててした言葉が何ですか、今度。いくら、今まではいくら思っててもそれは表現しないでずっと我慢して、いかにも自分が待ってるものであるかのようにしてたのに、今度慌てたら、中にあるものがそのまま出ます。それが何ですか？あなたの油を分けてくださいと。この時は遅すぎる。私たちですね、この御言葉、一つ一つを、本当に理解したいと思います。神様が与えてくださる、憐れみのメッセージとして、今このメッセージを覚えたいと思います。